恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたのなさることはすべて時にかなって美しいと聖書の中に書いてあります。そして私たちもそのことを信じて今告白します。神様、あなたが一つ一つの私たちの人生の歩みに触れてくださって、いつも導きを与え、力を与え、励ましを与えてくださることをありがとうございます。私たちの地上の旅路には本当にいろんなことがありますけれども、神様はそのすべてをご存知で、また益と変えてくださることを信じています。神様、どうぞ私たち一人一人の、また散らされている教会員一人一人のこの一週間の歩みをなお祝福してお導きください。神様、私たちが心を合わせて祈ってまいりました拓磨兄弟が今朝退院することができました。お医者さんも看護師さんも驚くほどの回復力で、神様がここまで導いてくださったことを本当にありがとうございます。どうぞ神様、続けて自宅で生活が始まりますけれども、あなたの守りが常に変わらずあって、渋谷家を、拓磨兄弟を祝福してお守りくださいますように、また一緒に礼拝できることがすることができますようにお導きください。その他、病の中にある方々、また出産を控えている姉妹方、神様、どうぞお一人お一人にあなたの祝福がありますようにお願いいたします。キャサリン先生の怪我の回復も導いてください。また菅波家に神様の慰めがありますようにお願いいたします。神様、伝道師は今週また再び出発しますけれども、神様の祝福あふれる期間となりますようにお導きください。また神様、あなたが私たちにいつも変わらぬ祝福をお注ぎくださってありがとうございます。あなたの御言葉によって私たちは今日も力をいただいて、導きをいただいて、ここから一歩を踏み出したいと思いますから、どうぞお導きください。神様、エミリーさんが5年ぶりに福島に戻ってこられました。1週間の滞在を祝福してくださり、卒業後の進路も導いてくださいますようにお願いいたします。これからのひとときをお委ねして、またあなたの御言葉を待ち望みながら、このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は先ほどお読みいただきましたペテロの手紙第2章の1節から4節をお読んでいただきました。ペテロという12人のお弟子さんのうちの、よくリーダー格だと言われていますね、リーダー格であるペテロが手紙を書きました。ペテロはどんな内容の手紙をどんな人に宛てて書かれたのか、今日はご一緒に御言葉を見てまいりたいと思うんですね。今日はこの箇所から、恵みと平安を得るために、恵みと平安を私たち得たいなと思います。そのテーマでご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。皆さんはいかがでしょうか？恵みと平安を得たいですか？まあ、きっと私はです、私は別に恵みも平安もいらない、私はそんなもの必要ないという人はきっといないのではないでしょうか。願わくは私たちは神様からの恵みをいつも得て歩んでまいりたいですし、いつも神様からの平安をいただいて、いつも心の中に不安があって、どうしようこうしようって迷いながら歩むよりも、また恐れや不安に苛まれてうずくまってしまうよりも、平安に心満たされてこの地上の旅路を歩んでいきたいと、きっと誰しもが願うものではないでしょうか。では私たちはどのようにしてそれらを得ることができるのでしょうか。今日のタイトルに書いてあります、お金をいっぱい貯めればそれらを得ることができるでしょうか。自分の好きなことに没頭していればそれらを得ることができるでしょうか。もちろんそうすれば一時の恵みや平安を得ることができるかもしれない、一時の幸せを感じることができるかもしれませんけれども、でもそれらによる平安はやがてなくなってしまう、そういう幸せだと思うんですね。じゃあ私たちがいつまでも変わらない本当の恵みと平安を得るためには、 私たちがいつまでも変わらない本当の幸せを得るためには、何と言ってもそれは今日のこの聖書の箇所にあるように、神様を知るということ、神様を知り続けるということ、神様の近くに身を置き続けるということではないでしょうか。以前にも言ったことがありますけれども、我が家の次女の名前、誓いという字、知るって書くんですけれども、知るという字は今日のこの箇所の第二ペテロの一章二節から取ったんですね。でも次女の名前は読み方は知るちゃんじゃなくて、ましてや知らすちゃんでもなくて、誓いと読むようにしたんですね。これも以前にも言ったことがありますけれども、最初は遠い誓いの誓いにしようと思ったんです。2月に次女が生まれた年の元旦に、私デボーションで読んだ聖書の箇所が詩編73編28節という箇所でした。詩編73編28節にはこのように書いてるんですね。私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。私にとっては神の近くにいることが幸せなのですと。ですから私たち親は、やがて生まれてくる子供が神様の近くに身を置き続けて幸せであってほしい、そんな願いを持ちながら、遠い誓いの誓いと書いて誓いという名前にしようと思ったんでした。しかし、確かにあんまり名前には使わないその漢字は、先に伝えた何人かの方からはちょっと不評だったんですね。そんな漢字使うのって、私たち親も考え直しました。将来この子はその漢字使ったら金ちゃんとかこんちゃんとかあだ名になるんだろうかなって、将来もし近藤さんと結婚したら上から読んでも下から読んでも山本山みたいに近藤誓いになってしまうのかなって、そこで詩編73編28節と合わせてもう一箇所開いたのが、今日の箇所でもあるこのペテロの手紙第2の一章二節だったわけですね。なんだか親の願いが随分込められた名前になってしまったかもしれません。神様の近くに身を置き続けて、神様の近くにある本当の幸せをいつも得ながら歩んでいってほしいな、神様とイエス様とを知って、知ることによって恵みと平安をいっぱい得て歩んでいってほしいな、いやいやプレッシャーにならないといいなとも思いますけれども、いかがでしょうか。でも親はやっぱり子供の幸せを願うと思いますね。自分の子供に不幸せになってほしいとか、自分の子供に苦労ばっかりしてほしいとか、そういう願う親はやっぱりいないのではないでしょうか。子供の幸せを願うと思います。せっかくだから恵みと平安をいっぱい得て大きくなっていってほしい、歩んでいってほしいと願うと思います。今日の箇所でペテロも、この手紙を読む人々が不幸になってほしい、この手紙を読む人々が困って苦しんで悲しんでほしい、いいえ、本当の幸せを手に入れてほしいんだと、恵みと平安に満たされてこの手紙を読む人々が歩んでいってほしいんだと、そのように願いながらこの手紙を書いて、手紙の冒頭の挨拶としているのではないでしょうか。なぜならば、ちょっとこの手紙が書かれた背景を一番最初に確認するならば、ペテロがこの手紙を書いた時、すでにイエス様が天に昇っていかれてから30年以上の年月が経っています。30年以上の年月が経って、その頃各地の教会の中にはどうやら偽物の預言者、偽教師が現れてきて、間違った教えによって教会はガタガタしてたんです。間違った教えを言い広められて、人々は惑わされてしまっていたんです。イエス様の時から始まってここまで、外側からの迫害という大嵐に一生懸命耐えてきた人々、教会でしたけれども、外側には耐えたけれども、今度は内側から偽預言者、偽教師がやってきて揺さぶられてしまっていた、そういう状況に今人々は置かれていたんです。今日の箇所は一章の一節から四節までを読みましたけれども、今日の箇所の後ろの方、二章の一節というところを見ると、ペテロはこんなふうに言ってるんですね。じゃあ今日は引用箇所からまず読みたいと思いますが、丸一番のペテロの手紙第二、同じ手紙の二章一節、ちょっと長いですがご一緒に読んでみましょう。こういう背景がありました。はい、 しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして、自分たちの身に速やかな滅びを招いています。そうなんです。これは一大事ですよね。親は子供の幸せを願って、決して子供に滅んでほしいなんて願わないと思います。ペテロも偽教師が教会の中に知らず知らずに入り込んできて、聖書の教えをいつの間にか曲げてしまって、人々から信仰の命を吸い取っていこうとしている、その現実を見たんです。罪の支配から買い取ってくださった、そのイエス様の十字架の御業をかえって否定するようなことさえして、滅びを招いている人がいるんだって、そしてそれに教会が揺さぶられているんだと、そんな状況を黙って見ていられないと、ペテロはこの手紙を書いたわけです。ですからこの手紙の始め、挨拶の部分からペテロはこのことをしっかりと断言しているんですね。じゃあ今日の箇所に戻って、一章一節をご一緒にお読みしましょう。一節を読みましょう。はい。イエス・キリストのしもべであり使徒であるシモン・ペテロから、私たちの神であり救い主であるイエス・キリストの義によって、私たちと同じたっとい信仰を受けた方々へ。手紙の始め、ペテロは宛人をはっきりと書いて手紙をスタートしています。先ほど確認した背景を覚えると、手紙を書き始めたペテロのこの一節の書き出しの言葉はよくわかるような気がしますね。だって私は他でもないイエス・キリストのしもべであり使徒であると自己紹介しています。今教会の中には偽教師がいるかもしれない、イエス様のことすら否定するような教えが揺らいでいるかもしれない、しかし今手紙を書く私はイエス・キリストのしもべであり使徒である。さらにはこの手紙の宛先であるあなた方も、ただただ神であり救い主であるイエス・キリストの義によって救われて、私たちと同じたっとい信仰を受けているんですよと手紙の始めに確認します。このようにペテロは手紙の最初から、最初の挨拶からしっかりとこの土台を確認して手紙を書き始めているんですね。そしてさらにこの手紙を読む人々の、また今日にこの手紙を読む私たち一人一人も含めて、あなた方の上に恵みと平安がますます豊かにあるようにと祈り心を持って挨拶を述べています。じゃあ続く2節もご一緒に読んでみましょう。2節も読みましょう。はい。神と私たちの主イエスを知ることによって、恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。ペテロは手紙の始まりに挨拶を述べます。あなた方に私は決して滅んでいってほしくなんかないんだと、それどころか恵みと平安があなた方の上にますますもっともっと豊かになっていってほしいんだと、それがペテロの願いであり、この手紙を書いた理由でした。じゃあ恵みと平安が豊かにされるためには何が大切なのでしょうか。私たちが本当の恵みと平安を得る、それは何によるのでしょうか。最初に確認しました。この2節の始まりにしっかりと書いてありますね。それは神と私たちの主イエスを知ることによって恵みと平安が豊かにされるんです。そうなんです。神様とイエス様を知るということは私たちにとってとっても大切なことなんです。神様とイエス様を知ることによって、私たち一人一人の上に恵みと平安がもっともっと豊かにされていくんだとペテロは言うんです。いかがでしょうか。ペテロが祈り心を持ってこのように書いているごとくに、私たちも神様とイエス様を もっともっと知りたいと思いますね。そしてそれによってさらなる恵みと平安を私たちもこの心にいただくことができるならば、それは何という幸いでしょうか。神と私たちの主イエスを知る。じゃあ知るってどういうことでしょうか。皆さんはどれくらい神様を知っていますか、とこの前の水曜日伝道師がメッセージを取り継いでくださいました。今回伝道師の先生による学び会が3回シリーズで行われましたけれども、出られた方々はいかがだったでしょうか。とても良い学びの時になりました。今回はチャンスがなくて出られなかった方は次回また開催すると思いますので、ぜひご参加いただければと思います。3回目のその学びがちょうどこの神様を知るということがテーマだったように思うんです。私も学びに出席できましたのでちょっとお分かちしますけれども、神様を知ることとはどういうことでしょうか。知るとは個人的なつながりを持つことだと学びました。知るっていうのは個人的なつながりを持つことである。また知るというのは交わるということであり、そして経験するということだと学びをしました。ですから私たちはこのペテロの2節の勧めを見るときに、私たちは神様を知った者として、神様を知っている者として、これからもずっと神様にしっかりと個人的につながり続けて歩んでいきたいと思いますね。日々の生活の中で神様を見上げていつも歩んでいきたいですし、神様が自分に望んでおられることが何なのかをいつも心にかけて歩んでまいりたいと思います。いかがでしょう。そうするときに私たちの上に恵みと平安がますます豊かにされていくのではないでしょうか。神様の近くにいることの本当の幸せというものを私たちはますますこの地上の旅路の中で体験していくことができるのではないでしょうか。さあ、さらにペテロは続く3節から、というのはという言葉でこの手紙を書き進めていきます。先ほど読んだ1節2節の挨拶の説明が、またこのように祈ってこのようにあなた方に進めるその理由、神様とイエス様を知ることによってますます豊かにされるという恵みと平安の根拠が続く3節から書かれているんですね。それではペテロがこのように進めた理由、恵みと平安の根拠はどういうものなんでしょう。3節をご一緒に読んでみましょう。3節もご一緒にお読みしましょう、はい、というのは私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方を、私たちが知ったことによって主イエスの神としての道からは命と経験に関するすべてのことを私たちに与えるからです。先ほど確認しました1節2節の挨拶、ペテロはその恵みと平安の根拠、理由をここ3節から述べ始めていますね。というのは、その理由は何でしょう。私たちをご自身の栄光と徳によって、ちょっと分かりにくいですが、つまりは神様のその大きな愛と神様の完全さ、神様の清さ、真実さ、その偉大な力によって私たちを罪の支配から救いへと召してくださった、その神様を私たちが知るならば、知るって何でしたか。その神様と個人的につながってイエス様を救い主として信じるならば、イエス様によって私たちには命と経験に関するすべてが与えられるとペテロは言っているんです。先週の日曜日、私は先ほど写真でも流しましたが、家族と一緒に奥多摩教会にメッセージの奉仕に行ってきました、奥多摩福音の家に行ったことがある方はご存知かもしれませんけれども、私その日曜日のメッセージの前日の土曜日に到着したんですが、私たちはですね、密かに王様部屋って呼んでいる一番いい部屋があるんです。なんとその部屋に通されてですね、もう快適に、そして震災後1年間お世話になった懐かしい奥多摩で一泊して来ることができました。 私は震災後、以前よりも外部奉仕の機会が増えてきてですね、キャンプとか礼拝などでメッセージの奉仕をさせていただくことが年に何回かあるんですけれども、そして毎回メッセージ緊張するので、毎回いろんなとこからメッセージするとわけわかんなくなっちゃうので、慣れてるメッセージにいつもしようって決めてるんです。大体同じ箇所からメッセージをするんですね。なのでそのメッセージで使う令和もいつも一緒なので、まあ一緒に行く家族にとっては、特に娘にとっては、また今回もあの話かと聞き慣れた、もしかしたら聞き飽きた話なんかも出てくることがあるんですね。なので私はこれまで何回も話をしてるからもう大丈夫だって思っていました。まあ、よく佐藤先生に、私が泣くのは福牧師がよく泣くからですって言われるんですけれども、最近は佐藤先生の方が涙もろいんじゃないかなって私は思ってたんですが、でも今回奥多摩に行ったら、そして奥多摩で話をしたら、話し慣れてる話なのに、そこにいる福音の家のスタッフの方々をはじめとする皆さんの顔を見たら、やっぱりダメでした。もう恥ずかしながら、またも涙がボロボロ出てきて、泣きながら鼻をすすりながらお話をしてきたのでした。以前スタッフの方々がこのいわきに来てくださった時に、震災後いわきに残っておられた姉妹が、奥多摩福音の家は福島第一聖書バプテスト教会の命の恩人ですって言っておられましたけれども、本当にそうだなって思います。顔も名前も知らない私たちを、奥多摩福音の家は神様の愛によって、ただ無条件で、まさに命を削ったと思います。命を削って受け入れてくださいました。それによって確かに私たちの教会は命がつながれて、こうして今日という日が与えられているんだと思います。あの場所に行くと、やっぱりそのことを改めて知らされて、改めて感じさせられて、そしてその恵みに心が満たされて、そして知らず知らずに涙が出てくるのかもしれません。皆さん、何より私たちは神様を知り、神様の近くに私たちが行くときに、神様とつながって、神様と交わるときに、イエス様の御力によって私たちは命が与えられて、そして生かされてるんだということを覚えることができるのではないでしょうか。そしてその恵みに心が満たされるのではないでしょうか。ですからペテロは、イエス様の神としての御力は私たちに新しい命、永遠の命を与えてくれるのだと。そしてその新しい命をいただいたものからにじみ出てくる経験さも、イエス様は私たちに与えてくださっているんだよと。この神様とイエス様を知ることによって、この神様のもとに身を置くことによって、恵みと平安が私たちの上にますます豊かにされてくるんだよと言っているんです。神様とイエス様を知ることによって、ますます私たちの上に豊かにされてくる恵みと平安、その根拠をペテロはこのように確認しているんですね。ですから私たちも決して忘れてはならないと思います。いつも神様を知り、いつも神様とつながり、覚え続けて歩んでいきたいと思います。何をですか。神様は大切な一人子をお与えになるほどに私たちを愛してくださっている。どんなに私たちに背を向けられようと、どんなに私たちが離れていこうとも、私たちが立ち返ることを待ち続けて、語りかけ続けてくださっている。神様の愛と恵み、そのご真実、その神様の召に応答する私たちを、神様は両手広げて受け止めて、そしてイエス様の十字架によって、命と経験に関するすべてのことを私たちに与えてくださっている。ですから私たちもこれらのことをいつも覚えて、神様を、救い主イエス・キリストをもっともっと知ることによって、恵みと平安をますます豊かに得てまいりたいと思うんですね。さあ、さらにペテロは恵みと平安の根拠をさらに書き進めていきます。それでは続く4節もご一緒にお読みしましょう。4節も読みましょう、はい、その栄光と徳によって、たっとい素晴らしい約束が私たちに与えられました。それはあなた方がその約束のゆえに、世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。 神様はその栄光と徳によって、ちょっと難しいです、さっき確認しましたね、神様のその大きな愛、神様の完全さ、清さ、真実さ、その偉大な力、それらによって私たちにはたっとい素晴らしい約束が与えられているんだと。それは他でもない、キリストを知ったことによって与えられた命と経験に基づいて、キリストが再び来られるとき、私たちは命の書に名前を記されているものとして神の国に入ることができるという、なんとたっとい、なんと素晴らしい約束でしょうか。最初に確認したように、このペテロが手紙を書いたとき、多くの教会には偽預言者や偽教師が現れて教会の中を揺さぶっていました。イエス様の十字架を否定して、救いをも否定していました。しかしペテロはそれらに惑わされてはならないと、今一度このたっとい、この素晴らしい約束を思い出してくれ、思い起こさせようとしているんですね。それは確かに与えられましたと、これ完了形という形で書かれているんですが、それは確かな確かな事実であって、そしてその約束は今も決して変わらない効力があるんだよと、ペテロはこの手紙を読む人々に、そして今日この手紙を読む私たち一人一人にも言っているんです。そしてさらにこの4節で続けているように、真実で確かなその約束のゆえに私たちは滅びを免れたんだ、かえって神様のご性質に預かるものとされているんだと言うんです。この預かるものとは仲間という意味の言葉です。その全ての行いを共にするということです。ですから神様がイエス様において成してくださった全ての技に私たちも共に預かることができるんだと神様は約束してくださっているんです。イエス様の十字架において、そして死と復活において、そしてその再臨において、私たちはキリストと共に歩むものと今されているんですね。いかがでしょうか。ここにも私たちが神様とイエス様を知ることによって私たちの上にますます豊かにされていく恵みと平安の根拠があるのではないでしょうか。さあ、私たちはこの尊く素晴らしい約束を与えられているものとして、そしてその約束のゆえに神様のご性質に預かるものとして、いよいよこの地上の旅路を神様と共に一足一足歩んでまいりたいと思うんですね。先日は私があった事故のことで、ご心配とお祈りをいただいて本当にありがとうございました。初めてだったんですけれども、本当にああいうのは一瞬のことだなと思いました。気がついたら一時停止をしないで交差点に入ってきた車が私の目の前にいたという感じでした。ですから避けることもできなくて、その車に私は突っ込んでしまって、メガネはいつの間にか助手席の方に吹っ飛んでるし、ここに立ててあったペットボトルもあっちの方向に吹っ飛んでるし、気がついたら運転席からも助手席からもエアバッグが飛び出してるし、本当に一瞬の出来事でした。でも神様の守りがありました。事故の後のその車を見た車屋さんが、よく無事でしたねって私に言うほどの状態だったようです。何か怪我しましたかって言ったら、先日も報告の時に言いましたけれども、ハンドルの真ん中にある日産のマークがですね、そこからエアバッグが膨らんだ時に右腕にぶつかって、この腕に日産のマークが刻まれてですね、ちょっと血が出た、それだけでした。他は何ともない。私はその刻印を眺めながら、だいぶ安全運転を心がけるようになったと思うんです。皆さん知ってますか。いや、知らない方がいいんですけれども、エアバッグにも模様がついているんです。助手席側に飛び出したエアバッグにはカラフルな水玉模様が入っていたんです。これ知らない方がいいと思いますよ。それが何のための模様なのか、何か設計上必要な模様なのか、こういう時にちょっと気持ちが落ち着くようにって模様がついているのか、その真実は分かりませんけれども、いや、これは本当に知らない方がいいことですけれども、決して見てみようなんて思わないで今日試さないでくださいね。私はそんな模様を眺めながら、普通ならば最後まで誰の目にも止まらない模様ですよね。こういう突然の出来事、辛く痛みもある出来事がなければ見ることもない 模様ですね。隠れたところを飾っている模様ですね。ああ、なんか私たちクリスチャンも似てるかもしれないなって思いました。私たちも神様を知り、イエス様を知り、素晴らしい約束が与えられて、その約束のゆえに神様のご性質に預かるものと今されてるんですよ。もちろん外見はその前と変わらないかもしれないし、普段はよくわからないかもしれない。でもペテロが大いに揺さぶられている人々に宛ててこの手紙を書いたように、私たちも時に揺さぶられる時、もしかしたら何か突然の出来事に痛みや悲しみを覚える時、きっとその時に内側が現れてくるんだと思うんですね。ですから私たちは神様とイエス様をもっともっと知って歩んでいきたいと思います。神様とイエス様を知り続けて、この世の旅路を前進していきたいと思います。主と個人的につながって、いつも主と交わって、いつも主を体験しながら、心の内に揺るがない恵みと平安をますます豊かに持ち続けてまいりたいと思いますね。さあ、今皆さんの心の内には恵みと平安が豊かにされているでしょうか。そのためには神様を知りましょう。イエス様を知りましょう。神様の大きな愛とご真実のゆえに、イエス様は命を懸けて私たちに誠の命と経験に関する全てのことを与えてくださいました。またたっとい素晴らしい約束を与えてくださっています。その約束のゆえに、私たちは確かに最後の最後まで主と共に歩むことができるんです。今それゆえに神様からの豊かな恵みと平安を心にいただいて、今週1週間の歩みへと歩み出してまいりたいと思います。それでは最後にペテロの手紙第2、1章2節をもう一度ご一緒にお読みしましょう。2節をもう一度読みましょう。はい。神と私たちの主イエスを知ることによって、恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。それでは黙祷をいたしましょう。オルガンを弾いていただきますから、オルガンの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日の御言葉を通して神様は私たちに、今日どのようなことに気づきなさいと、どのようなことに気づいて方向転換して決心してここからまた歩み出していきなさいと語りかけてくださっているでしょうか。今日神様からの語りかけに応答してまいりたいと思います。ペテロが手紙を書いた宛先の人々がいろんなことに心揺さぶられて、不安の中にいたかもしれない、恐れの中にいたかもしれない、また惑わされて大切なことを見失っていたかもしれない。その心には恵みや平安が失われていってしまっていたかもしれない。そんな人々にペテロは、そして神様は手紙を書かれました。きっと私たち一人一人にも神様はこのことを伝えたいと願っておられるのではないでしょうか。私たちも神と私たちの主イエスを知ることによって、恵みと平安がますます豊かになるようにと、私たちもいよいよもっともっと神様を知るものでありたいと思います。ともすると私たちは神様を心の隅っこに追いやってしまって、イエス様が一生懸命ノックしてくださっているそのノックの音に気がつかずに、時には気がついても無視をして、心の王座に自分自身が居座ってしまっていることはないでしょうか。神様を知りましょう。 神様と個人的につながって、生活の一時一時に神様を見上げて、この世の旅路の最後の最後まで神様のご性質に預かるものとして、主と共にまた一歩一歩歩んでいきたいと思います。時に心が揺さぶられる時、私たちは神様を覚えましょう。心の内側に恵みと平安をいつもいただきながら、内側をしっかりと飾りながら、この旅路を全うしてまいりたいと思います。一言お祈りします。天の神様、あなたが私たち一人一人をどんな時も変わらず、その大きな愛と真実を持って導いてくださっていることをありがとうございます。神様、あなたはイエス・キリストのその十字架の血潮によって私たちを罪から買い取ってくださって、あなたのご性質を私たちに預かるものと私たちを変えてくださったことを本当にありがとうございます。私たちは時にその神様の愛がわからなくなってしまって、時にその恵みを見失ってしまって、自分自身が王様のように歩んでしまうことが多々ありますけれども、今日改めて神様とイエス様とを知ることによって、恵みと平安がますます豊かにされますようにと、そのペテロの祈り、神様の勧めを私たちは心に刻みます。どうぞこれから始まる一週間の歩みに神様の祝福と導きがありますように、そして私たちがその素晴らしい尊い約束に基づいてあなたを見上げて歩んでいくことができますように、いろんなものに心揺さぶられるとき、あなたを思うことができますように、この旅路においていろんな出来事があるとき、あなたと共に乗り越えていくことができますように、もし今悩みや苦しみ悲しみの中にある方があるならば、迷いの中にある方があるならば、あなたを知ることによって恵みと平安を増し加えてくださいますように、神様どうぞお導きください。この時を感謝して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。